もしもし、テレフォン人生相談です。
お世話になります。
はい、今日はどういったご相談ですか？
70歳になりまして、
はい、
自分のあと10年ぐらいの人生を自分なりに生活して全うしたいなという思いに駆られまして、
はい、
ただ自信がないというところもありまして、
はい、
そして自分の今までの生き方っていうのが良かったのかなという思い、それは主人に対しても子供に対しても孫に対しても自分の考えがあまりにも自己中というか自分中心で振り回してきたところがあるのかなっていう思いでいっぱいなんです。
はい、
でその結果が40代からの主人の不定、まあそれがメインでしょうかね。でもそれも私が仕事を必死、子育て必死というところで構わなかったというツケが回ってきたのかなと思って、自分では納得してきたつもりなんですけれども、自分が本当にそれで良かったのかどうなのかという、なんか後ろから押していただきたい、そのことで自分が離婚して自分なりの生活のステップを踏み出せるんではないかなという、そこのところをアドバイスいただければと思いましてお電話いたしました。
70歳になりとおっしゃったから、お年は70歳ですね。
はい。
ご主人はおいくつ？
70になりました。
あ、ご主人も70歳なのね。
はい、そうです。はい、
でお子様いらっしゃいます？
はい。
お子様は上から男女と年齢をおっしゃってください。
娘2人、
はい、
36歳、
はい、
下の娘が33歳で、私は自宅で主人と2人です。
っていうことは、さっきのお話ずっと伺っていたら、
はい、
これからは自分の人生をあと10年ぐらい、
はい、
自分らしく生きたいから離婚しようと思ってんの？
はい、なんですが、ここ10年いつもごたごたできたので別れようって思うんですけれども、不定がなければ生活できるかなって思ったりもするんですけど、多分不定はやめないと思うし絶対治らないと思うので、そこのところでやきもきして嫌なんです。
ちょっと待ってね、あなたは最初の頃ね、自分自身が自己中だったみたいなことをおっしゃってて、実はご主人が40歳頃から浮気されてんでしょ？
はい、そうです。
はい、
ただそれは主人が商売してましたので、私がちゃんと、
ご主人これは自営ですか？
はい、そうです。
なるほどね。
それで店が潰れたりした時には私が何とかしなくちゃいけないんじゃないかなって、それが夫婦かなって、まあ、自分なりの考えでやってきたんですけれども、それがもしかしたら主人をそういうふうに駆り立てたのかなと思ったりして、そこは私は我慢しなくちゃいけないのかなって思って。
ああ、なるほど。要するにご主人が40代ぐらいから浮気始めたと、
はい、
でそれはあなたが自己中だったからじゃないかなっていうふうに振り返ったわけね。
はい、そうなんです。
だけどそれにしてもご主人の浮気は止まらないし、
はいはい、
これから先もご主人は多分浮気するんだろうし、
はい、
あなたは働いている一社員っていうか、まあ役職あるんでしょうけど、
そこでは働いてないです。私は公務員で働いてて、
あ、別に働いてらっしゃるのか。
そうなんです。
あ、なるほど。
私が働いた公務員のお金を私が生活費も全部そこのところに入れて、そこから生活費として主人からもらってたんです。その金額が大体私が働いた分のお金をいただいて生活してたんです。
ということはね、あなたのうちの家計は今までの間あなたの稼いできたお金でやってきてたってこと？
家計に関してはですね、
結局はあなたの方にはご主人の方が稼いだお金が 50-50 でこっちへ戻ってきたってことではないんでしょ？
ないんです。
ただしそれはあなたがそれでいいもんだと思ってたってこと？
商売のその字もわからないので、それがその家計をうまくいく方法だと思ってたんです、
うん、
だから見方を変えるともしかしたら私っていけなかったのかな。そこの判断が自分が一人で考えて、
どっちが悪かったかっていうのを考えて、自分の生活を離婚して自由に生活したいっていうのが今のあなたの希望なのね。
そうなんです、
うん、でその場合経済的なベースはちゃんとあるのかなっていう。
年金が半分にならなければやっていけると思います。
あ、なるほど。
ただ私のその年金を半分よこせって言われた場合は私は
ちょっと待って、要するに奥さんが働いたものは自分のもの、
はい、そうです。
で、自分が働いたものは奥さんの方にはやらなくて、年金の場合には奥さんの年金の半分は自分のものだって言ってるような話。
そうなんです。
要するにそういうご主人なのね。
そうなんです、
うん、で、このことについて例えばお嬢さんとかなんかには相談したことある？
あります。
で、お嬢さんたち何て言ってるの？
もういいんじゃないのって言ってくれます。それで不定を働いた時、同じ屋根の下でいる時にはやっぱり最低のルールがあるんじゃないのって、あ、もう離婚だ離婚だって。
そのあ、じゃあご主人も離婚したいのね。
そうです。
そうするとあなたのご相談っていうのは自分が正しかったか間違ってたかっていうより、自分の正しさを後押ししてほしいのか、はい、それともあなたが間違ってたよっていうふうな背中の押し方がいいのか、どっち？まあ、いずれにしても今日いらしているのが弁護士の大迫恵美子先生ですので、はい、大迫先生からいろいろお話を伺ってください、
は
い、
もしもし、
お手数かけます、ご指導ください。
あなたがね、なぜそんなことを聞くのかなっていうのをずっと伺ってましたけど、
はい、
本当は離婚したいんですか、離婚したくないんですか？
孫が私の家に来た時にですね、主人がスパゲッティ作ったよって主人が言って、あ、おいしいねって食べた時は、なんて幸せなんだろうって私思うんです、
はい、
なんですけど孫たちが帰って二人になった時に、今でメールをしてるんです、あ、多分お付き合いしてる人となんだなって、そういうと思って、まあそれはそれだって収めるつもりなんですけど。
あなたのご主人にはね、
はい、
不定って言ってますけど、それはもうずっと決まった一人の人なんですか？
違うような気がする。それで、あの、独身で30代でって言ったかな、それからもう一人の人は人妻で、
まあ、そんなにね、まあ、女性遍歴なのかどうか分かりませんけど、はいはい、相手にできるほど魅力的で、そしてお金のある方なんですか？
お金はあると思います。 あるというか、使うところはそういうところに使うんじゃないかなと思ってます、はい、それで、あの、市の方のそういう相談所みたいなものがあって行った時に、その年齢で今頃離婚するんですかって言われたんです。それで、はあ、70になって離婚するっていうのはやっぱり大人げないのかなって。
まずね、離婚するかどうかは年齢は関係なくて、あなたがおっしゃるようにね、これから自分の人生10年とか、まあ、もう15年かもしれませんけど、それをどう生きるかってことを考えるってことだと思いますよ、
はい、
で、その時にね、相手がどう出るかっていうことじゃなくて、自分がどうしたいかっていうことしか基準になるものはないですよ。70になって離婚するんですかって決心が鈍るようなことを言われたそうですけど、それは普通はね、
はしたないことな
ん、いや、はしたないんじゃないんです。普通は経済的な問題ができてしまうしね、もうちょっとしたら相手が亡くなるかもしれないんだから、そんなことを考えなくてもいいんじゃないですかぐらいのことで言ってるんだと思いますけど、問題は70であろうと80であろうと、耐えられるか耐えられないかはあなたの問題なのでね、人が見てどう思うかなんて関係ないでしょ。
そうですね、
娘さんももういいんじゃないのっていうのは、要するにお父さんなんかと一緒にいなくていいんじゃないのっていう意味なんでしょ。
そうです、
まあ、だったらそれは見てる人は分かるようなことだってことなんですから、知らない人がね、70になって離婚ですかなんて言ったからって、そっちを気にするのはおかしいですよ。あと、離婚の場合はおいくつの場合でもそうですけど、やはりあの、弁護士として気にするのはね、経済的なことがね、解決できないと、あの人と暮らすのは耐えられないと言いながらも、一人になった途端飢え死にしそうになってしまうようでは、やっぱりそっちも苦しい話なので、
はい、
それはどうなんですかっていうことは気にしますよ、弁護士としてはね。で、あなたの方は離婚するのであればね、財産分与ということをもちろん言うべきですよ。
自宅はいらない。ただ私が働いて退職金をいただいたので、その退職金と、
あなたの名義の預金はいくばくかあるんですか？
はい、公務員だったので退職金はそのまま保留にしてあるんです。
丸々残してる。
丸々。
ご主人の方の財産はどうなんですか？
2つ会社を持ってまして、1つの会社から退職金を6000万。
あのね、2つ会社を持ってるっておっしゃるんだけど、それは親から受け継いだものなんですか？
ではなくて自分で。
あなたと結婚してから作ったものなんですか？
そうなんです。
あなたはその自分のものを取られることばっかり考えてますけど、離婚の時は相手から取ることも考えないといけないですよ。ご主人は例えば会社そのもののオーナーならば、会社の価値っていうものもね、結婚してから築き上げたものならば、まあ基本的にはその半分はあなたに権利があると言ってもいいんですよ。若干乱暴な言い方かもしれないけど。だから会社の価値の半分をよこしなさいとね。それからご自宅はあなたと結婚してから建てたものですか？
はい、はい、そうです。
家の価値も全部半分は私のものだってことですよ。それから不貞に苦しんできたのならば、財産分与をもらった後で向こうの取り分の中から慰謝料を私に払いなさいと、そういう権利もあるんですよ。大雑把に言ってそういう立場の方なんですから、それを取ることを考えて離婚のことを考えたらどうですか？
今現在弁護士さんを会社の方で雇ってて、その人から聞いてこうだああだって言ってくるんですね、私の方に。
あのね、あなたは離婚するならばご主人の弁護士ではなく自分の弁護士をつけないといけません。
はい。
できればね、離婚問題を主にやっているようなタイプの弁護士に相談された方がいいと思います。
はい、わかりました。
それでその人とじっくりと話をしてね、自分に何ができて何ができないのかということを確実に知って、
はい、
その上で考えた方がいいですよ。
それで銀行からの郵便物とかちょっとしたものっていうのは会社の方に全て郵送するような形にとっていて、どこに何を貯金してるか何か一切、
まあ、そんなのをね弁護士に相談してください。
あ、
弁護士がどうやってそういうものを見つけるかを教えてくれますから。
あ、わかりました。
それから先ほど年金のことをおっしゃいましたけど、
はい、
年金分割という手続きがあって、離婚の時にはそれもやはり財産分与の対象ですから半々にするというね仕組みがあるんです。
そうなると私は生活していけないかな。
いや、だからそれをね、あなたはその年金にすがるようなことしか考えないからそういうふうにおっしゃるんで、そこで取られる分よりももっと多くをね、相手から財産分与で取ることを考えるべきだと思いますよ。
それを弁護士さんに相談しなさいということ。
きちんと相談しないとダメです。そんな言いくるめられてね、何か言われるたびにオロオロしてるようでは到底戦いきれないでしょ。
そうなんですよね。そこが
あなたはね、自分のせいでこうなったんじゃないかみたいなことをおっしゃってますけど、おそらくは何かをすることを恐れているので、自分に言い含めてるっていうかね、
うん、はいはい、
本当はそんなこと思ってないくせに、そう思うことで行動するのを先延ばしにしてるだけだと思いますよ。
わかりました。
何かをすると決めたのならば、徹底的にやらなきゃ意味がないんでね。離婚すると決めてるのに、ご主人の持ってくる弁護士の知識みたいなものを頼ってるようでは何にも話は進まないでしょ。
わかりました。まず行動で、
行動するのであればね、きちんと自分の弁護士を頼んで納得のいくように話を聞くべきです。
はい、
それを聞いた結果として自分ではね、ああもうちょっとそれは無理だからやめようっていう判断はあるかもしれませんけど、
わかりました。
何にもやらないでおろおろしてて、結局私のせいでこうなったのかもしれないから、やっぱりちょっと布団かぶって寝てようみたいなね、そういうのはおやめになった方がいいと思いますよ。結局あと10年間また同じことをやりますよ。